リンゴは踊るされど習わず、
始まりました。第86回リンゴは踊るされど習わず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトモテヤと
コマシーと
ヨーヨーと
ケイタロウです。
さあ、令和初めての収録になります。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
令和になって生活がガラッと変わった方もいるかと思いますがね、コマシーさん。
ね、僕は住む場所が変わりましたよ。今ね、東京にいないからね。
あれ仕事で、それはどっかの要人を狙うために引っ越したの？
どっかのちょっとね、1年がかりでちょっと仕留めなくちゃいけないね。
そうですね、
仕事ができたんで。
いきなりそこでそんな情報を漏洩する殺し屋もいないですけどね。
その設定を今誰が知ってるんだっていう話だよね。
そうだよね、もう初見の人意味が全くわからないですよね。
そうですね、コマシーさん一応夜のスナイパーという立て付けですので、
立て付けもうガタガタの立て付けだよね。
そうですね。で、副業としてこのポッドキャストに出ていただいて、副業なのかな、ギャラ出てないからだ。
一応これでお金儲けてんだ俺。
全然儲かってないけどね。
なりわいになってない
ね。まれに並ばずのサイトになんか商品リンク、アマゾンのリンク貼っといて、買ってくれる方が多分年にこっちに入る収入で6円ぐらいはあるんじゃないかな。
ありがたいです ね。
僕は東京から仙台に引っ越しまして、
おお、遠くに行ったね、はい、
仙台の皆さんこんにちは。
こんにちは。一人で行ったの？
一人だよ。
おお。
そうだよ、
そうでしたね。
軽くお別れ会をしてね。
そうだね。まあ、ヨーヨーさんは来てくれなかったけどね。
ごめんね。ごめんね。
なんで、仙台でコマシーファンの方がいらっしゃれば、
そうですね。
個別にコンタクトを取って、
コンタクトを取っていただければ、そうですかって言って終わりますんで。
は
い、
そうですね。仙台のアップルストア跡地あたりに集まっていただいて。
もうないんだもんね。
ないないない。
なんか次は何のお店が入ってるんでしょうね、あの位置にね。
なんか前の場所をいまいちもう把握してなかったので、
はいはいはい、
今何が入ってんだかよく分かんないですね。
多分気づかないうちに通ってる可能性ありますよね、結構ね、中心地だと思うので。
あとはちょっとマニアックな話をすると、僕はこの間慶太郎さんに LINE を送ったんですけど、
はい、
ジョジョの奇妙な冒険のですね、第4部の設定が森王朝っていうことで、仙台が設定なんですよ。でその中に出てくる靴戸のムカデ屋っていうですね、漫画の中で設定しているお店があるんですけど、それの元となるお店にこの間行ってきまして、慶太郎さんに写真を送って満足してました。
いや珍しいんですよ、個人で送ってくるの珍しいのに、何かなと思ったら、ムカデ屋の写真を送ってきて、うわすげえなと思って。
そう、
いや小橋さん、ちょっと今あまりに僕慶太郎さんのリアクションが薄すぎてどうしようかなと思って。
僕もびっくりしました。もうちょっと喜んでくれるかと思って
た。いや嬉しかったんだよ、嬉しかったんだけど。ごめん、今は
いや、あれマジすごいと思ったわみたいな、ちょっとハイテンションに来ると思ってたんで。
いやあれマジすごかったわ。
テイク2みたいにやんなくていいわ。
もういい。二度と送らない。
かわいそう。
小橋さんはちょっと生活の変化もあったということですが、残り3人はね、相変わらず平成と変わらず、令和もダラダラといろいろとね、自分の仕事をやってたり、番組も更新していければなと思うんですが、何でしょうね、もうクリエイティブ業界は、この令和に入りまして、一つ大きなここで節目というか転換点を迎えております。でこの何日かですね、ツイッターの方にですね、2019アドビ令和の変っていうハッシュタグがちょっと一応盛り上がって、局所的に盛り上がってるんですけども、皆さんあまり今のリアクションだとご存じない、
このハッシュタグ自体はあんまりね分かってない。
本当
この出来事自体は把握してるんだけど、
事前にちょっと僕情報を読んどいてねって感じで、皆さんにはこのアドビ令和の変の話は送ってたんですけど、僕が送る前に何か情報をツイッターとかで見てたりしました？小松さんの
ツイッターで流れてるのは見たけど、なんかそこまで、なんかこう重大なことかんだっていうのはあんまり理解してないで、なんか 流し見をしてましたね。
なるほど。慶太郎さんとかもなんか見たりしてました？
見てた見てた。ちょっとね、ここ令和に入ってちょっと忙しくて、正直追い切れてるとは言い難いんだけど、そのことの重大さは、とんでもないこと起きてんなっていうのはすごく思ってた。
なるほど。ユウさんはなんかツイッターとかで流れてきたりしました？
あのさ、 値上げしたの、新しいのが出て値上げされて古いのが使えなくなって、使えなくなった理由が裁判の結果かなんかに引っかかってるとか、なんかいろんな情報があるん
じゃない？それぐらいの感じで、わかりました、
そんな感じで見てました。
あ、そんな感じではなんとなく見たと。あ、よかったよかった。ヨヨさんのね、タイムラインだいぶ偏ってるんで流れてこないかと思います。
ふざけん
の。さあ、まあまあまあ、いきなりね、このアドビ令和の変って言われても、それ系全然フォローしてない人、要はなんか、周りにね、アドビ使ってる人がいないとか、そういう方でちょっと何のこっちゃという話ですので、まあちょっと全体の概要をちょっと説明していこうかなと思うんですけども、エンガジェットがかなりまとめていい感じに記事を出してるので、それをちょっと見ながら紹介していこうかなと思うんですけども、まあアドビという、まあ会社がありまして、世界中のクリエイティブ業界を牛耳ってると言っても過言ではない。あの、ケイタロさんも使ってますよね。
うん、使ってる。
デザインをしたりだとか、するときに絶対使う。例えば、フォトショップとかイラストレーターっていうアプリ。で、僕は映像、トマトは映像を作ったりするので、アドビのプレミアとかアフターエフェクツとか、そういう映像を作るソフト。そして、まあ、ウェブページ作る方だと、ドリームウィーバーとか、あとは、なんだろうね、最近だと、アプリとか、まあ、これウェブページもありますけど、Adobe XD とか、そういうアプリもありますし、僕、写真もやるので、ライトルームっていうアプリがあって、
現像ソフトだよね。
そうですね、写真のまあ加工とか現像するソフト。そして、この実は、ナラバスを作っている、オーディションという、音声編集のソフト。もうこれも Adobe という会社が作ってると。まあもともと全部 Adobe が作ってたわけじゃなくて、まあいろんな会社をね、買って大きくなってきた会社ではあるんですけども、まあ要はそういう、いわゆるクリエイティブ系の仕事をするのには欠かせないソフトウェアを出してる会社 Adobe っていうところがあるんですけども、ここがですね、今現在、サブスクリプションサービス、月額いくら払うと Adobe の全てのアプリが使えますよとか、月額いくらだと Adobe の何個かのソフトが使えますよとかっていう、まあマイクロソフトもね、今やってますけども、365とかで、そういう形でソフトウェアの提供をしてますと。で、その提供のサービスとしては、まあ最新のバージョンはもちろん皆さん使っていただけますと。ただそれだけではなくて、かなり遡ったバージョンまで皆さんに使う権利がありますよ。具体的には CS6 というところまで使えますよという触れ込みで、一応このラインナップを出してましたと。それがですね、突然ですね、最新のバージョンとその一個前のバージョンのメジャーバージョンアップ分だけしか使えないようになりますというのが、なぜか特に事前の告知も何もなく、突然なんかアドビブログみたいなとこにピョコンと上がると。で、一応なんかその後多少メールはあったりしたらしいんですけども、実際にこのアドビのソフトの、アドビアプリのアップデートとかをするために、パソコンとか Mac に入れているアドビクリエイティブクラウドっていう、まあ、全体のアプリ、どのアプリをインストールしてて、どのアプリをインストールしてないとか、どのアプリをアップデートするとかっていう、そういうの全体を管理するアプリがあるんですけども、そこから実際に、今までは過去のバージョンどれでもインストール、CS6 まではできていたのが、直近のその2つ分しかバージョンアップができなくなっている。その選択ができなくなっているという状態になってます。まあ、今、アドビ系のアプリを持ってらっしゃる方で言えば、まあ、例えば、フォトショップであれば、フォトショップの横のところに、管理というボタンがあってですね、他のバージョンっていうのを選ぶと、今まではずらっと過去のバージョンがダウンロードできるようになってたんですけども、今現在は CC20.0.2、CC20.0.1、CC20.0、まあ今 CC20.0 シリーズが最新版なので、20.0 系のが最新バージョンで、1個前の 19.1.8、ここまでがダウンロードできるようになると、ただなぜかフォトショップだけはその前の2017、CC2017 もインストールできるようになってるという、これもなんかバグなのか要望があってなのか分かんないですけど、今時点、この収録のある5月18日時点ではなぜかインストールできるようになってると。で、他のアプリ、フォトショップ以外に関してはやっぱ直近2つ分しか入らないというふうに言われてます。
これは大問題ですね。
そうですね。これで、ただこれ聞いてて、アドビ系のソフトを使ったことがない人だと、まずなんで過去のバージョンまで、まあ、サポートならまだしも、使える、ダウンロードできるっていうのが、まずもってちょっと理解がしにくいのかなと。例えばオフィス系、それこそ OS、Windows 10だったら、Windows 10を買ったら、Windows 7も、 なんだ、Windows Vista も Windows XP も全部使えますって、うん、そんなライセンスはないじゃないですか。
まあね。
まあ一時期あの10とか8とか買った時に7へのダウングレード権がついてくるとか、うん、なんかそういうのはね、あったりしましたけど、なかなかそんなライセンス、例えばオフィスのね、ワードをじゃあ最新版オフィス365入れたら、昔の2010とか2007とかが使う、まあ使いたいか別としてね、使えますっていうことが、なかなかないライセンスなんですよね。
うんうんうん。
で、まあ、慶太郎さんはこれ、ね、なんとなく理解できますよね。アドビは過去のバージョンがないと大変なことになるっていうの。
うんうんうんうん。
ちょっとそのあたりは慶太郎さんがビシッと説明してください。
いや、これね、なんで、うん、あれかっていうと、まあ、イラストレーターもフォトショップもそうなんですけど、あと、あの、うんうん、インデザインっていうソフトもあるんですよ。で、これ何をやるかっていうと、はいはい、まあ、雑誌のレイアウトですよね。雑誌とか書籍のレイアウト。
うん、
を、
うん
まあ、こうページものを、まあ、作っていくソフトになるんですけど、これがあの、うん、バージョン間の互換性があんまりなくて、古いバージョンで作ったやつを新しいので開いたりとかするとこうレイアウトが崩れちゃったりとかするんですよね。なので雑誌を作った当時のものとか、あとは、うん、例えば重版がかかった時とかに、
はいはい、
うん、再度そのデータからこう印刷をかけたりとかする時に作った当時のバージョンっていうのがないと、
うん、
正しくその時に作ったレイアウトを再現できないんですよ。だからこれもね、なんかどうかと思うんだけど、
すごいな。そう、まあ、そうですね、ひどい
な。でもやっぱりなんかこう結構難しいみたいで、
うん、
で一見開けるんだけど、要するに一言一句またチェックし直さなきゃいけないってことだよね。
そうですね、特にこれ印刷系のもの全体的に顕著で、うん、まあさっき言った重版っていうか、要は例えば去年と同じの出してとかならまだいいんですけど、うんうん、じゃあ5年前10年前に出したやつをもう一回出してって言われた時に、
うん、
微妙に変わってしまうと、
うん、
例えば2010年にやったイベントのなんか日付と年度だけ変えて2020年版作ってくれとか、そういう時にその他の部分が微妙にバージョン変わるとずれるという事象が起きるんですよね。
そう、なんで今までサブスクリプションになる前は、
うん
まあ、パッケージで売ってたソフトで、うん、やっぱ印刷所だとか、うん、そういう DTP やってるところっていうのは各バージョンをだから揃えてたわけですよね。
なるほど。
まあクライアントとか、うん、あとは印刷所、今印刷所も対応、昔よく言ってた CS5 まで対応とかバージョン、まあ、10まで対応とか、まあ、そういう印刷所によってもあのどこまでのバージョンを受け付けるかっていうのが でこう、まあ、変わってたんで、各バージョンを揃えておくっていう、う
ん、なんかもう暗黙の了解というか、もうサービスの一環としてね、大体あったんですよね。
そう、だからそれもまあそういう状況も見越してだと思うんですけど、アドビもまあ各バージョンをダウンロードできるようにしてたっていうのは、そういう多分背景があったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんで。
っていう、まあ実際のワークフローを鑑みてやっていたし、うん、それ前提でちゃんとお金を取っていたと。で、なんならそれを歌って、過去のも使えますよっていう、
うん、
まあ宣伝のもと、
うん
みんなに要は契約をさせていたと。にもかかわらず急に、しかも何の通知もなく、
うん、
とやってしまったということで、結構界隈は今騒がしくなっていると、
うん、
いうところですね。なので、まあ、その印刷会社、今の話で言うと印刷会社さんとかはアプリももちろん古いもの、アドビのアプリも古いものを入れてますし、うん、場合によってはその OS もちゃんと当時のものを取っておいたりだとか、
うん、
最新のものに上げずに、
うん、
まあスノーレパードをまだ使ってるとこあるか分かんないけど、まあ寄せ見てぐらいはあったりするんでしょうかね。
でも結構まああれだからね、結局 OS 上がっちゃうと昔のソフトインストールとかできないからね、
うんうん、
正しく動かないから、やっぱりその動く OS を取っとくっていうのはあるよね。
そうですね、うん、なんで、まあ、ちょっと僕もちらっと見たやつだと、寄せ見てが入ってる Mac とかの場合は、新たにアプリを入れようとしても今度は Photoshop のバージョン 20.0 いくつが
うん、
寄せ見てに対応してないとか、
うん、そうそうそうい
うことが起こると、うん、なのでお金を払っているのに Mac 側が寄せ見てだと、寄せ見て、まあ、他のもっと古いバージョンだと、
うん、
お金を払ってるのにアプリが全くダウンロードできないっていう状態になるんです。
きついね。
で普通に使っていればそれ新しいの使っとけよって話なんでしょうけど、
うんうんうんうん、
うん、ただまあ今慶太郎さんが言ったみたいに印刷所とかの特殊な事情があると、
うん、これ今現在進行形でトラブってる会社もあるってことですよね、うん
はい、
きっとね、
まあ、場合によってはあると思いますし、うん、ちょっと 何ヶ月か経った後とか、うん、1年経った後ぐらいに本当にやばい波が来るんじゃないかなと思っていて、うんうん、今現在そんなに困ってる人がいなくてもだんだんこう蓄積されていくわけです。まあ、5年前のもう一回お願いしますとか、うん、10年前のもう一回お願いしますとかっていうのが徐々に増えてくると、あれ開けない、開いたけどずれた、チェックする工数追加しなきゃみたいな、
うん、
多分じわじわじわじわと問題になっていくと。まあ、これは印刷、実際の印刷の話ですけど、うん、作業者として、うん、もう僕の周りの、まあ、ちょっとサンプル数少ないんであれですけど、何人かのデザイナーは、うん、やはり印刷ベースでやってるデザイナーさんは CS6 をまだ使ってます、作業用として。で CC に移行しようかな、どうしようかなみたいなことをまだ言ってました、うん、ほんとこの 1,2 ヶ月で、
いや
っていうレベルなので、要はその CS6 と CC でやっぱりバージョンが違うので多少多分インターフェースだったりとか、うんうん、まあ、基本的には新しい機能が増えてるんですけど、うん、それによってまた古い機能の挙動が変わったりだとか、うんうん、あとはものによってはスクリプトがとかプラグインがとか動くか動かないとか、
うん、
でスクリプトプラグインもどんどんそのプラグインを出してる会社が今も存続していて新しいバージョンに対応したものをどんどんバージョンアップしてくれていればいいんですけど、
うん、
そのプラグインを出していた開発者なり、うん、会社が例えば倒産してしまったとか、うん、開発を終了してしまっている場合は、うん、Adobe 側のアプリがどんどん新しくなっていくとそれに対応できなくなってしまうんですね、うんうん、
切ないね。
そうなると過去のプラグインがあることが前提で行われていた作業がまた新しく組み立て直さなくてはいけないと、
うんうんうん
という問題が起きていて、うん、まあでもこれ自体は他の例えば Windows のバージョンが変わるとか、
うん、
そういうところでも起こりうることなんで、まあ皆さん、まあ、そこはそれは仕事としてまあやるなりどっかの、ね、そういうのを開発する会社にお願いして何か新しいスクリプトを作ってもらうのか対応はするわけなんですけども、うん、今回一番の問題は準備期間というか、猶予期間、
うん、
告知の期間がほぼなかった、
うん、あもう今適用されちゃってる状態なの？
そうですそうです。事前になんかメールが来て、例えば1週間後にやりますとか1ヶ月後にやりますとかっていう話ではなく、
うん、
完全にもう移行済みであるという
今日から、うん、みたいな。
そうそうそうそうそう。
令和だって1ヶ月前から伝えたのにね。
そうなんです、そうなんです。
ひどいね。
アナウンスが出た時点ですでにもう決行済みなんですね。で一応まあここからは理屈の話をしていきますけど、
はいはい、
Adobe の利用規約というものを一応見てみましょうと、
うん、
でその17の項目にアップデートと可用性っていうところがあって、はいはい、17-2 サービスとソフトウェアのアップデートについてって項目があるんですね、
うん、
で、まあ、ちょっと一応まあ読んでいきましょうか。誤解も生じるとあれなので、当社はサービスやソフトウェア、うん、その部分または機能を含むをお客様や他の方に対する責任を負うことなく随時変更、
うん、
更新または廃止することがあります、
うん、
まあありますそう、まあそうですね、うん、今回ので言うとやっていいですよって話ですね、アドビは、うん、ただし当社は有料サービスの変更については修正更新または中止について通知するために合理的な努力をします。
しなかった。
いやだからそのブログに出したことが合理的な努力なのかもしれないです。
不合理だわ、日本人から言わせてもらえば。
まあ分かんないですけどね。でただ一応続きがあって、サービスまたはソフトウェア全体を中止する場合、まあ要はまあこれはないと思いますけど、例えばフォトショップをもう完全になくします世の中から、
うん、
っていうのは中止、全体を中止する場合、当社はお客様にコンテンツをダウンロードするための合理的な時間を与えます、
うん、
またお客様が前払いしたサービスまたはソフトウェアに対する未使用の料金については比例配分で返金いたします。まあ、1年分で払ってる方が多いので、うん、例えば残り10ヶ月とか残っていれば10ヶ月分お返ししますって意味なんでしょうけど、ちょっとここの読み方がなかなか難しくて、サービスまたはソフトウェア全体を中止する場合は、サービスやソフトウェア、要は今回で言うと何でしょうね、うん、過去のバージョンを使える権利というサービスなのかな、うん、であったり、まあ、ソフト自体、フォトショップの昔のバージョンの中止する場合は、お客様にコンテンツをダウンロードするための合理的な時間、
うん、
コンテンツとサービスとソフトウェアはこれ3つとも別のもんなんですよ、
うんうんうんうん、
単純に読んでいくとコンテンツをダウンロードするだから、あ過去のなんかバージョンをダウンロードするための時間に猶予を与えてくれるのかなと思いきや、 これはコンテンツなので、僕の解釈としては、うん、クリエイティブクラウドってアドビが持ってるクラウドサービスですね。うんうん、ドロップボックスとか、ワンドライブみたいな。うん、そういうところに乗っけてた、自分が作ってたコンテンツだったりとかをダウンロードするためには、猶予を与えるという風なのかなと僕は読むんですね。
うんうんうん。うんうんうん、
ただ実際の解釈がどうか僕は分かんないんですけど、
制作物ってことだよね。
そうですね。で、アドビもやっぱりすごく気を使ってるのは、うん、クリエイターが作ったコンテンツというのは、うん、クリエイターのものであると、うんうん、いくらアドビのソフトを使ったものであって、まあこれ当たり前といえば当たり前の原則なんですけど、そこはすごく気を使って利用規約にも何度も何度も書いてるので、うん、それを読む限りコンテンツというのはそのクリエイターが作ったものを指すんではないかなと、
うんうん、
そうなるとこの 17-2 サービスとソフトウェアのアップデートに関しては、アドビ側の立場としてアプリであったりとかサービスはいつでも更新したり廃止したりすることができますと、
うん、
で仮にその中止、廃止中止によってクリエイターが作ったコンテンツがなくなるような場合がもし出てきたら、うん、ダウンロード、猶予期間は作りますと。ただ過去のソフトが使えなくなる時の猶予期間というのはないですよ、
はい、
というのが一応規約上のお話です、
うん、
なのでそこだけをまっすぐ読むと何の文句も言えないという状況になってます、う
ん、
っていうのがアドビの一応主張なんですが、はいはい、一方で宣伝をする中で過去のバージョン使えますよという売り文句でやってきてるわけなので、うん、それを裏切ってるわけですよね、一方的に、うん、規約には書いてあるとはいえ、なので、まあ、不適切な広告内容であったりするんではないかという一応ツッコミを入れる方々もいて、そういう方が一応国民生活センターとか消費生活センターとかっていうその広告の適切さを求める、是正を求める国の機関に一応アクションを起こしています。一応その通報窓口的なものがあるので、ここにアドビさんはこうこうこうこうで良くないんじゃないですかっていうことをされています、
うん、
で最初にご紹介した2019アドビ令和の変っていうハッシュタグをいろいろ追ってもらうと、まあ、いろんな方がいろんな場所に問い合わせをしていて、夏木、
うん、
さんっていうストッカーアンダースコア JP っていう結構今回のアドビのことだったり、まあ、他の、アドビ系のことでもいろいろ書かれてる方なんですけど、公正取引委員会の方にお話ししてみたと、
うんうん、
そしたらアドビがこうこうこうこんな変更があってユーザーを裏切ったんですよってお話をしたら、
うん、
そんなことしたらほとんどの人がそのサービス解約するんじゃないですかと驚かれていましたまあ普通はそうですよね、てんてんてんみたいな。
まあそうだよね、
でも誰も解約できないんですよ、まあ、もう、
アドビ様々だもんね、
独占市場だもんね。
で一応今やっぱりいろんなベンダーが出てて、うん、まあ、昔はあれですよね、慶太郎さん、なんかなんだっけ、クォークエクスプレスとかでしたっけ、
うん、
インデザインみたいな感じの印刷系のライバルというか、
うんうんうん、
むしろそっちの方がスタンダードだったのかな昔は、
うんうんうん、そうじゃないかな、詳しくないけどね、うんうん、
で特に印刷系に関してはもうほぼ独占状態で、映像系に関してはまだいろんな、例えばアップルもファイナルカットプロがあったりだとか、
うん、
アビットっていう会社のメディアコンポーザーっていうのがあったりだとか、グラスバレーのエディウスってソフトとか何個かあったりするんですけど、もともと映像系の分野っていうのはアップルが割と、まあ、独占まではいかないですけどかなり多くのシェアを占めてました、
うん、
ファイナルカットプロっていうアプリでいろんなテレビの番組だったりとか作られていたんですけども、
うん、
まあ何年か前にちょっとファイナルカットプロ自体がちょっとプロ向けでない変更をしまして、
うん、
まあ、今で逆に YouTuber の人とかにはすごくいい変更だったと思うんですけど、
うん、
そのせいでよりちょっとその過去のファイナルカットに近いデザインとか使い勝手のプレミア、要はアドビのアプリに割と大多数の人が移行したんですよ、
うんうん、
僕も含めて。
うん、うん、
なので映像業界においても今実はアドビがかなりのシェアを占めてると僕の周りでは少なくとも結構あって、
うんうんうん、
なのでもしアドビが何かしてしまうと結構大変なことになると。で実際、うん、今回のそのバージョンがダウングレードできない、過去のバージョン入れられないということで映像業界にも影響が出てます、
うん、
でこれ何が影響が出てるかっていうと、プレミアは CC より前のバージョン CS、まあ、CS6 ですね、うん、具体的には CS6 と CC の間で大きな変更があって、それが DVD 制作、うん、DVD 作成を切り捨てたんですね、うん、CS から CC に上がるときに、
うんうん、そうなんだ。
でまあ時代的にもまあ DVD っていう時代じゃないよねというところは確かにあったので、まあ切り捨て自体はしょうがないかなと思っていたんですが、うん、慶太郎さんとかまあヨヨさんもそうか、こう幼稚園とか保育園とか小学校とかなんかああいう発表会とか運動会とかの、
うん、
まあ慶太郎さんは自分で作ったりしてるだろうけど、結構業者さんにあれ発注するじゃないですか、撮影から編集までまとめて最後なんかみんなで買うとか買わないとかやるとこもあると思うんですけど、そこってまだまだ DVD だったりとか、あとはまあブルーレイだとこの値段、 DVD だとこの値段とかちょっと値段差がついてたりとか、あ、お二人あんまりそういうの買ってないか。
いや買わされたよ幼稚園の時は、お遊戯会のたんびに。
この間3月でその卒業、まあ、記念 DVD みたいなのを、まあ、作ったんだけど、うん、まだまだ DVD だよ一般家庭は。
というのもあってまだまだやはり DVD 需要があると、で DVD の作成、ただ動画ファイルを作って焼くだけだったら、まあ、他のアプリケーションでもできるんですけど、メニュー画面、最初のチャプターの画面とかそういうのを作るのにプレミア CS6 に同梱されていたアンコールっていう、そのメニューを作るためだけのアプリがあるんですけど、それが必要になってくると。でこのアンコールっていうのは CS6 と抱き合わせなので、 CS6 が入らないということは、もうアンコール自体はまあ実際事実上廃止されたと、
そうだね、だからいつの間にかなくなったね、そういえばアンコールね。
そうですね、でただまあ今までは過去のバージョン使えてたので CS6 を入れれば自動的にアンコール入ってきたんですけど、それがなくなってしまったと。で実はこの6から指針のある時、その DVD 機能を切り捨てたことによって、もう一つというかこれに付随してなんですけど切り捨てたものがあって、ドルビーっていう、なんだろう、映画とか見に行くというか、ドルビーサラウンドとかって出たりするのとか、ね、映画館のところに表示で書いてあったりすると思うんですけど、ドルビーっていう会社が作った音声コーデックっていう、そのなんだろうな、音声の仕様みたいなのを、使うためのライセンスっていうのをずっとアドビは契約をしてたんですけど、そこを、サポートするのをやめたんですね。要はドルビーとの契約を、新しいプレミアではしなくなった。
はあ、
あもう使わないからね。
となると、そうですね、ドルビー形式での音声の、まあ、読み込みであったり、作成ができなくなったんですね。でこうなると結構大変だったのは、僕は実際そうだったんですけど、ドルビー形式で作られた DVD っていうのは世の中いっぱいあるわけですよ、まあ、市販のものもあるし、まあ、もしかしたらそのお遊戯会とかでもらったものもそうかもしれないんですけど、そういう映像のコンテンツを、まあ、DVD プレイヤーで見る分には全く問題ないんですけど、それを例えばコンピューターなりに取り込んで、でそれ映像データなので、他のなんていうか普通の iPhone で撮った映像とかそういうのと同じようにプレミアで編集をすることが一応できるんですね。で DVD から取り込んだ映像をプレミアの編集画面に持っていくと、映像は見えるんだけども音が流れないっていう現象が CC で出ました。
なるほど。
要はなんでかっていうと CC から上はドルビーとの契約をしてないので、
超
不便じゃん。
音声が名目上あるんですけど無音になるという状態が出ました。で僕の環境だと確かね、なんかさらにアスペクト比もなんか変わっちゃったりとかして、DVD レコーダーとかで作ったやつとか、
たまらん。
で結局やっぱり CS6 に持ってくと音も聞こえるし、アスペクト比とかもちゃんとなると。なので一旦まあ CS6 で、まあ、何か HD64 とかに一回書き出すのか何かして、まあ CC 側に持ってくか、まあ、CS6 で最後までまあ、作業しちゃうか、
めんどくさいね
というちょっとそのライセンスの問題をそこで切り捨てましたと、っていうこともあって、今回ちょっとみんな勘ぐってるとことしては、ライセンス絡みの何かアドビがアドビじゃない他の会社と揉めてる、その影響で過去のバージョンがダウンロードできなくなったんじゃないかという見立てをする方がたくさんいらっしゃいます、で実際にこのアドビが出しているその声明文というか、下のバージョン使っちゃダメよというのは、またなんか微妙な言い回しで、過去のバージョンのダウンロードがまずできなくなりましたと、で今までもうダウンロードしてるものあるじゃないですか、すでにダウンロードしてるもの、それに関しては使用を機械的にできなくすることは、まあ、これはできないのかな、物理的にできないんだけど、ただその使用することによって、Adobe 以外の第三者から 訴えられるリスクがありますっていう表現
です。なるほどね。
例えば今のビデオのアプリケーションで言えば、そのドルビーのシステムというかコーデックを使った動画制作をするその CS6 バージョンでの作成をして作っていることによってドルビー社から訴えられる可能性がありますと、
うん、
まあその明確には書いてないですけど、そういうことなんじゃないかと。でどうやらどうもそのドルビーとアドビのちょっと折り合いが悪くて、もしかしたら何か訴訟なのか、まあ、今揉めてる最中なのかっていうことになると、何か争いがある途中のものって情報外に出せませんから、
うんう
ん、なんで昔のバージョンがダメなのかっていう理由説明ができないんですよね、アドビとして。
なるほど。
なんだけどそんなことユーザーからしたら知ったこっちゃないので、
だからみんな怒ってんだ、
う
ん、
そうそう、ダウンロードできないなら理由を示せと。で逆に多分ドルビーとの兼ね合いでダメですって言われれば納得するユーザーいると思うんです。
なあ、確かにね。
まあ映像だけで言えばね、なんでドルビーのせいでフォトショップも使えないんだって怒るユーザーの方が多いと思う。
まあそうね。いや多分ね、そうだよね。そこ結構僕もドルビーの話を目にした時は、いやそこだけにしてくれよと思ったね。要は関係する人と。
そうですね。
だってこれ全部道連れじゃない。
そう
ですね。ただまあもちろんこのドルビーの話が確定かもわからないし、うんうん、もしかしたらドルビーだけじゃなくてフォトショップの方とかでも同じように何かどっかのライセンスを使ってたんだけど、
うん、
それが使えなくなっちゃっただとか、うん、あとはちょっと僕どうかなと思うのは、今あのかなりアドビが AI 系の技術を駆使してアドビ先生っていう機械学習的なものをどんどんこうシステムの中に取り込んでやってるんですけども、もしかしたらそういうのが、そういうシステムが例えば年間ごとの支払いだったりとか、
うんうん、
そこへのこう API のリクエスト数に応じての重量課金だったりとかする場合に、
うんうん、
例えば過去のバージョンを残しておくと、そこからのリクエストも全部課金されちゃうと、そのなんか買収なのか、買収はしてないか、そのライセンス料を払ってる会社とかに、
うんうん、
ってなると過去のバージョンまで持っておくと、どんどんお金が出ていってしまって利益が下がっていくと、
うん、
いうので、まあ、これを機にドルビーのに乗じて他のも切ってしまえとなったのか。なんかいろんな予測は立つんですが、まあ、うん、こればっかりアドビの中の人しかわからない
多分4人の中では一番アドビ製品とかに、うん、まあ、縁が遠いと思われるコマシ的には、
うん、
このトマト屋の話を聞いて、うん、なんかこうちょっとやっぱ聞く前よりはなんか事の重大さがなんかわかるような感じ。
まあ、ことの重大さは分かりますよ、もちろん。と同時に、いやこれアメリカの企業だからこれができるのかなっていう気がするなと思って、日本の企業でこれやったら殺されるよ本当に
そうだよね、
うん、要は今まではできますよって言ってたものが何のね、うん、あの前後の余裕もなく、
うんうん
バツッと切れちゃうと、
うん、
だってかなり余裕を持っていってる、例えば Windows XP のなんかサポートが切れますとか、
ね、あ、なんて
そんな話でさえもなんか最後の半年だかはめちゃくちゃ叩かれてたじゃないですか。
そうだよね、うんうんうん、
あれほど告知してんのに聞いてないみたいな
それ
はお前が悪いだろうみたいな感じだけど
そうまあね、それは
こんだけ危ないって言ってるのにみたいなさ、うん、のがあるのに、
まあ確かにさ、企業側からすると古いバージョンのメンテナンスをずっとやり続けるっていうのは、
もちろん、
ね、まあ、大変は大変だと思うんだよね。
大変大変、
うんうん、まあそれはわかるんだけど、やっぱりそこさ、なんていうんだろう、今回その過去のバージョンがダウンロードできなくなったっていう規約の変更の問題と、あとはその事前告知の問題ってやっぱ切り分けて考えなきゃいけないと思ってて、うん、でやっぱり前者の部分はある程度しょうがないっていうか、まあきちんとした説明があればやっぱ渋々でもみんな受け入れると思うんだけど、やっぱり問題はその事前告知っていうか、それはただ単にその道義的な問題だけじゃなくて、実際のその対応期間として半年とか1年とか、やっぱ長いスパンで考えて、なんて言うんだろう、告知しとくべき問題だったと思うんだよね今回は。だやっぱそこら辺が詳しい人はみんな結構そこら辺切り分けてある程度考えてると思うんだけど、なんかちょっと騒がしいぞって思ってるぐらいの人とかだと、そこら辺がこうちょっとごっちゃになっちゃって捉えられてるんじゃないかなとは思うんだけど、うん、そこはやっぱちょっと明確に分けた方がいいような気がするんだよね。
じゃあもうアドビはもう許せんと、
うんうん、
じゃあ僕ら脱アドビをするぞと
できるの？
一応候補としてはあるには、うんうん、 あるんですが、海外だとまあアフィニティフォトとかアフィニティデザイナーっていう、まあフォトショップキラーだったりイラストレーターキラーみたいなアプリケーションが一応存在はしています。なのでこのあたりを使って、まあ、いわゆるまあ EPS とか PSD みたいなファイルを作ると。でそれを納品したりだとか、純粋に印刷って意味ではこれから新規で作るものに関しては割と印刷所が PDF で受けてくれるというか、まあ、今だいぶ PDF での入稿が一般化しているので、まあ、何かしらのアプリケーションでちゃんとした PDF さえできれば、新規のものに関してはちゃんとその何だろうか見た目のままというか、自分が作ったものと同じものを印刷するということは可能にはなってきています。
今時 Google Docs だって簡単に PDF 作れるかんね。
そうですね。ただまあちょっと印刷用の PDF ってなるとね、ケイタロウさんいろいろちょっと普通のただ読めるだけの PDF とまたちょっと勘どころがね変わってきたりする
んですよね。そう、あの PDF もね結構バージョンがあったりとかするんで、やっぱその辺は気使ってやんないと、なんかやっぱ印刷の時におかしくなったり、なんか透明部分とかちょっと効果出したところがなんかうまく再現されなかったりとか、そういう問題が出てくるんで、
そうですね。ただね、コマシーさん、まあ、PDF 作ってるのはどこの会社かって話もあります
よね。
まあ
そうだよね、アドビだってことだよね、だから
怖い怖い怖い怖い。結局さ、アドビさんってみんなの基盤なんだよね。
いやもうそうなんだよ、インフラ化しちゃってるんだよ、ヨヨさんが言う通り、
だからインフラの会社がそんな短い期間で告知して終わりっていうのはなしだろっていう話だよね。慶太郎さんのさあのインターネット回線何年までだっけ、 ADSL
2024年って言ってた
ね。4年もあるわけでしょ。
そう、
しかもあれでしょ、お値段結構なお値段を皆さん払ってるんでしょ。
まあそうですね、月額6000円程度、年間でまあ10万弱にはなりますね。
あれこれその過去2バージョンしかダウンロードできなくなったのに値段は変わらないの？
あ、もちろん変わりません。もうなんなら今後上がるんじゃないですか、もうどんどん。
こいつ王様か、この会社。
いや王様でしょ。
王様ですよ。
王様の振る舞いだよね。
ね。
これなんかドッキンポーとかにならないの？
結局いろいろなクリエイティブのソフトをどんどん買ってるんですよ。で、
そうだね、
例えば、アドビが買ったもので、まあ、直近って言ってもずいぶん前ですけど、フラッシュを作っていたマクロメディア。
ドリブビーバーもそうですよね。
だからマクロメディアを買うっていうのは独占禁止法的にどうなんだみたいな。まあ、今回のものに関してはもしかして、まあ、規約上は問題ないと取れると、ただその規約が実際の法律であったりとか、社会通念に合っているかどうかっていうのはまた今度は、例えば誰かが裁判を起こすのか、もしかしたらまあ日本では起きないかもしれないけど海外だったらあり得るわけで、これはもちろん全世界的なポリシーの適用なので、日本だけが舐められてるわけではなく世界中が舐められてるので舐めんなという人が出てきてもアメリカだったらおかしくないかなというところはありますね。そこは逆にまあ単純に興味としては面白いところですが、
たまたまじゃない ね、
競合他社がやっぱりいないからできることだよね、本当に。
そうだね、
そうですね、
全然業界 は内容変わるかもしれないけど、例えばワタミのなんか過重労働での自殺みたいのが前あったと思うんですけど、やっぱあれの被害で全然今ワタミダメダメじゃないですか。
そうだからワタミはもうあの後結局、まあ、社名こそ変えてないですけど業態をどんどん変えてるんですよ、ね、
ますし
未来坂とか、
ね、
店名変えてるし、
ね、店名変えたりしてなんとか頑張ってるみたいですけど、だからね、アドビも競合他社がいてこれをやってたらダメダメになってくんだろうなって気はするんですけど、競合他社がいないからもうやったところでみんなこれを使わざるを得ないみたいな。
それがね、さっき競合他社って言えばね、さっきあのトマト屋さんからディスられたあのクォークエクスプレスっていうソフト。
ディスってないですよ、クォークのことは。
それで、まあ、今そこのホームページを見てたんだけど、トップのメニューに、インデザインユーザーっていうメニューができてて、でそこ開くとインデザインユーザーの皆様へと、今すぐクォークエクスプレス2018へお乗り換えください価格はたったの 49,614円。
おお、安い。
これはあの半額以下です、定価は 107,497円と。でこの後のコメントも受ける最高なんですよ。12ヶ月にわたり、クォークエクスプレスアドバンテージをご利用いただけ、 クォークエクスプレス2019近日公開のアップグレードが保証されています。無期限ライセンスサブスクリプション不要って書いてあるのめっちゃウケると思って、
いいねいいね
ここぞとばかりに頑張らないとね。
ほんとここぞとばかりだ ね、
で
ね、
で頑張れる企業があるだけ幸せだね、まだね。
ただアドビはまあ巨人ゆえにやはり今後もその開発はすごいスピードで進むので、うん、他の企業が追いつけないぐらいどんどんどんどん機能は良くなっていくと、うん、
なるほどね。
ただ一方で新しい機能さすがに素晴らしいんだけども、
うん、
現在のクリエイターさんがしかもかなりキャリアのある方たちは、うん、その新機能をどれぐらい使ってるのかというと、
なるほど、
使ってなくないっていうまあ良くも悪くもやっぱ昔取った杵塚的なもので仕事はするじゃないですか、
うんうんうん、
ある程度キャリアが上がってくると、うんうん
う
ん、
なるほど。
もちろん勉強する方もいるし、うん、勉強していくことでさらにそこにね鬼に金棒状態になっていくことはありますけど、
うん、
今まで自分が作ってきたものは今までの技術でできるんで、うん、もしクォークがその今までのインデザインの技術をほぼ組み込んでるんであればそこに移行していくっていうのは全然問題ないのかなと思いますね、う
ん
う
ん、でもねこれねちょっと本当これはね言わせてもらいたいんだけど、うん、これアドビってさサブスクリプションモデルに変えたのが、うん、多分2012年とかそれぐらいなんですよ、う
ん、そうだね。
でこの時並ばずで、
うんうん、
俺サブスクリプションの話すごいしたと思うんだけど、うん、
ああしたかもしれない、
したしたした、うん、だけどねこれねはっきり言って、
うん、
このサブスクリプションモデルって僕はそ、うん、アドビがやって一気に今なんかいろんなサービスがサブスクリプションでやってるけど、
うん、
結構一般化したのってこのアドビがこのビジネスモデルに変えたのって結構大きな転換点だと思ってて、
はい、
っていうのはちょっと、まあ、詳しくない人から言うとそれまでっていうのはパッケージでいわゆるソフトを買うんだけど、
うん、
こうイラストレーターとかフォトショップがそれぞれやっぱり10万円ぐらいする高価なソフトだったわけですよ、
うんうん、
だから基本的にやっぱ業務用の仕事する用のソフトって感じだった
よね。それが月額、まあ、今ちょっと月額料金高くなっちゃったけど、そのさっき挙げた映像もできるそのチラシとかレイアウトできる雑誌も作れるその画像の加工もできるっていうそのプロユースの1本10万円ずつしてたのが、月額で5000円で使い放題ってなって、でそこで一気にやっぱ裾野が広がったと思うんだよね、
うん、
で要するにプロが一部のプロが使ってるんじゃなくて多くの素人が使うようになったんだよね、
うん、
きっと、
うんうん、
困ってる人は一部分で、その困らない人が大部分だと思うんですよ今は、この規約変更にしても。
そうなのよ、
うんうん、
だからこそできるっていうのもあるんだよね。でもだからこそ言いたいんだけど、あとねもう一つすごいちょっとまあ憤ってるっていうかどうかと思ってるのが、
うん、
このアドビこの規約変える前に値上げもしたんだよね、
はい、
月額のね、
うん、
1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に、うん、でまあそれはしょうがないと思ってて多分みんなそこは飲んだと思うんだよね、
うん、
だけど相変わらずねアマゾンとかでは 20% オフとか 30% オフとかで売ってたりするんですよ、
ほ
うセールで。そうそうそう、だから、
うん、
これね所詮ね昔から使ってるユーザーを大事にするビジネスモデルにしないと、うん、つまり何が言いたいかっていうとサブスクリプションモデルのなんか限界が最近見えてきたような気がしてて、このアドビのこともそうだし、うんうん、この間ちょっと話したその電気グルーヴの話もそうだけど、
うん、
なんかサブスクリプションってやっぱり月額で比較的安くサービスを利用できるんだけど、それの弊害がなんかすごいここ数年でなんか現れてる気がしてて、だからやっぱりちょっと今サブスクリプションモデルっていう世間一般に定着したビジネスモデルをもう一回見直さなきゃいけない時期だと思ってんだよね、
うん
うん、だからちょっとですもうそこがなんか最たる今回の事件っていうのはもう本当その最たる例っていうか、なんかそういう気がねすごいしてるんだよね。
日本ではね2012年から始まったんですけども、うん、ここからですねもうアドビの売上高どんどんどんどん上がっていきまして、2018年度はですね90億3000万ドル、うん、日本円にすると売上ベースですが1兆円を突破する、
うんうん、
売上になりましたと。 いうところで、あの企業としてはですね、かなりの大成功を収めてまして、やっぱり企業側としてはサブスクリプションモデルっていうのは移行していくべきだと。まあその結局その前の段階ですよね、パッケージ売りに限界があったからサブスクリプションに移行したわけですよね。それはまあ売り手の事情、買い手の事情どっちもあったんだけど、だからそこで今ケイタさんが言ったみたいに、今度はサブスクリプションの何か限界というものが今見えつつある。でまたもしかしたら次の何か、うん、まあ全然思いつかないですけど次のものに今変わっていくと、もしかしたらパッケージサブスクリプション、パッケージサブスクリプションって何回も繰り返すとかっていうことになるかもしれないです。
今ねトマト屋さんがさ、
うん、
大成功って言ったけど、
うん、
大成功の前って、
うん、
きっと世界で一番不正利用されてた企業なんじゃないかなと思うんだよね。
うんうんうん、あー、うんうんうんうん、
インターネットが世間一般で始まった97、8年とか9年頃って、ネットで画像を検索するんですよ。そうすると画像のデータの中に、パズルみたいなデータがあるんですね。で、そのパズルのデータを組み合わせるとですね、フォトショップというものが出来上がるんですよ。
なるほど。
それを当時学生だった人たちは一生懸命集めたりとかですね、していたわけですよ。
そう、あれウェアーズ割れずの時代ですね。
そうですそうですそうですそうです、はい、でその分のやっぱ恨みがあるんだと思うんだよね、この会社はユーザーに対してだから信用はしてないと思う。だからサブスクリプションにして、やっと自分たちがもらうべき報酬がもらえる体制になったんだと。それまでお前ら十何年間散々コケにしてきやがっただろうっていう話だと思うんだよそれ言われたら文句言えないと思うよ。
そうなんですよね、
その現実を知ってたらね。
そうだね。
っていうのもあった上で話さないとこの話はおかしくなると思うよ。
確かにね、それは非常に重要なご指摘で、うん、まあ、あるべき姿にやっと戻ってきたっていう。でもちろん不正ユーザーがなければね、こんなことする必要もないし、
うん、
そのサブスクリプションのなんていうかシステムを作る予算もかけなくていいわけ
だから、こんなにユーザーに対して詰め立てないと思うんだよね。
あ、確かにね、
うん、それはもうしょうがねえじゃねえかなって思うよ
そんなひれくれちゃったんだ
、うん、ただね、ただね、ただね、やっぱし一本一本のお値段が高いっていう部分でしょうがないよね、うんうん、今月で安く済んで自分が使う時だけ払うっていうのじゃいけないのかな、ずっとやっぱり払い続けちゃうのかな皆さんは。
まあ、一応1ヶ月だけとかを使うライセンスっていうのも可能には可能なんですけど、やっぱり年間で、うん、まあ、買った方が割安であったりだとか、まあ、全部のアプリケーションが使えるようになってた方が、まあ、後々便利だったりとか、今結局仕事の内容っていうのがすごく、なんだろうな、複合化というか、例えば今までだったら写真だけ撮ってればよかったはずの人が、動画もやってくれって言われたとか、デザインもやってくれって言われたっていうのが、結構後出し的にどんどん出てきたりだとか、逆に、まあもう写真だけじゃ食っていけないから、動画もやる、デザインもやるって人が増えてくることも多いし、やっぱお願いされる幅が広がってきた。
なんか
本当にパソコンできるならあれもできるでしょみたいなのが実際にできてしまう。今までだったらじゃあ無理ですよって断ってたんだけど、できちゃう、同じようなインターフェースで、あ、なんかできんじゃんってなるっていうところになると、やっぱりそのフルモデル、フルコンプリートモデルを月額でやっていくっていうのが、でさらにね、慶太郎さん、ここにねソフト利用だけじゃなくて、例えばフォントが使えますよとか、写真素材が、ま
あ、
これは有料のものですけど、写真素材のライセンスが簡単に買えますよとか、そういうその付随の周りの外堀もちゃんと埋めながらの、まあ、この王様状態なんですよね。
まあ、うまいといえばうまいし、えげつないといえばえげつないよね。
えげつないね。
やっぱフォントは俺大きいと思って、森沢のフォントがちょっと使えたりとかさ、フォントワークスの使えたりとか、うん、まあ全部じゃないですよ、一部なんですけど、一般のユーザーが今までフォントをどれにしようかちゃんと考える時代が、まさかちゃんと来るとはっていうのは。フォントもそれこそさっきのユーザーの話じゃないけど、不正利用が横行して、まあ多分現在進行形でも不正利用横行してると思うんですけど、あそこも例えば森沢っていう一番大きい日本のフォントの供給元があるんですけど、そこも随分前からサブスクリプションモデル、年間のパスポート、
そうなんだ、
まあ、買い切りもまだやってると思うんですけど、サブスクリプションに移りましたし、エヴァンゲリオンとかの フォント、マティスっていうフォントを作っているフォントワークスっていうところなんかもサブスクリプションモデルに移行しています。で、他のところでもかなりあるというところで、ここもうまく絡み合い抱き合いながら、なので、まあ、ここで巻き上げたというか、本来もらうべきだった売り上げをもとに、どんどんどんどん性能を加速していくと。
うん、
じゃあ、クオークが1兆円の売り上げありますかと。
なるほどね。
で、1兆円のうちのじゃあ 1% を開発費に使ったら一体いくらになるんだみたいな。あの、けどさ、僕、クオークをディスってるわけじゃないんですよ。使ったこともないし、なんともあれなんだけど。っていう、あの、今の現状が起こっており、まあ、うん、まあ、ただアドビが王様、殿様一強だという事実は変わらず、うん、多分そんなに、うん、近い将来はこのまま変わらない。
そうだね。
中身なのかなというとこですね。なので、まあ、今後も、まあ、同じような、まあ、急な変化というのがあるという前提で、何かしらのリスクヘッジをしながら使っていかなきゃいけないのかなというとこは、皆さん考えながら、まあ、アドビ使ってる人がね、この番組聞いてる人どれぐらいいるか分かりませんが、
あ、そうね、王様が言ったんだから我々平民は使わざるを得ないみたいな感じってことですよね。
そうですね、もうあの王様は裸だろうが何だろうが、もう平民はただただ税金を毎月毎月納め続ける。
みんな大丈夫？頭。
いや、もうだいぶね、クリエイターはそうなって、だからクリエイターってなんかさ、自由な商売だと思ってんじゃん。もうクライアントよりも何よりももうアドビに支配されてるから、
ね、みんな大丈夫？社会主義に似たの？大丈夫？
もうアドビなしではね、もう語れない世の中になってますから。
怖いわ。
そうですね、まあまあ、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com sared@narabaz.com です。ちょっとこの番組どれぐらいの方がアドビ使ってる方が聞いてるか分かりませんが、まあその方たちからの、まあ異論反論、私困ってますみたいな話、
そうだね、当事者の話聞きたいね。
そうですね、実際困ってます。まあなんか、結構って知り合いの話だとさ、なんかあのマックの女子高生みたいな話でさ、なんか本当か嘘か分かんない話が結構出てきちゃうので、私が困ってますとか、私がお付き合いしてる会社でこういうことが起きてますとか、まあそれってあんま言えない気もするけど、
新しいマックも買わなきゃいけないから稟議が通らないとかね。
ああ、そうですね、まあ稟議が通ったとしても、それを買うためにいろんな事務処理にすごい時間かかりすぎちゃって、実作業が止まってしまうとか、そういうところもあると思うので、ちょっとそんな話もね、もしあれば、まあツイッターでもメールでもいただければなと思っております。また番組ホームページにメールフォームもありますので、番組ホームページのアドレスはnarabaz.com narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどのお便りもお待ちしております。ということで、第86回リンゴアドルサレドならばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る、されど習わず。